文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ11月14日の生放送、赤坂 TBS ラジオのスタジオからお届け中みたいなやつは原稿を見なくてももう喋れる。だんだん感が戻ってきた。今日はね、もう久しぶりに1年半ぶりにスタジオで、生放送を担当しているということで、テーマが聞いてよチャーリー、私がコロナ禍に考えたことというのでね、考えたことっていうことなんですけど、ちょっと久しぶりなのでこんなメールいただいております。ラジオネームやっちゃん、30代女性、千葉県の方ですね。皆さんこんばんは。そしてチャーリーお帰りなさい。寂しかったよ涙。すいません。高校生の時からライフを聞き始めた私も今では2児の母となりました。下の子が生まれたのは2019年12月。そう、まだマスクをせずに人と会話するのが普通な世の中でした。2人目を出産して1ヶ月も経つと、私はホルモンバランスの乱れや育児の重圧から情緒不安定になってしまい、本当は常に誰かの助けが必要な、今思い返すと辛い孤独な日々を送っていました。そんな時私を救ったのは新型コロナウイルスによる夫の在宅勤務でした。もちろん夫が自宅にいることで昼食の用意や子供に仕事の邪魔をさせないなど増えた家事もありました。しかし産後から精神的に不安定だった私にとって、夫が自宅にいるだけで何かあれば頼める、私一人じゃないという安心感があり、それが私の心の支えでした。実際に私が子供を怒鳴ってしまったり、逆に子供がものすごく大声で泣いてなすすべがないとき、在宅勤務をしている夫が部屋から出てきて私と子供を引き離してくれたことには何度も助けられました。夫の在宅勤務のおかげで子育ての大変な時期、その大変さの多くを夫婦で共有することができたと思います。そしてそれを乗り越えてきたことはとても意味があったと感じています。夫の家事育児へのアンテナが鍛えられたことで、今では我が家に合った家事分担ができるようになりました。新型コロナウイルスによる夫の在宅勤務に救われたと思いつつも、いやでもこれぐらい家族の時間があるのは本来の形ではとも思っています。どうか今後も在宅勤務は続いていってほしいものですということで、在宅勤務のね問題、ありますけど、まず一個だけ僕から言っておくと、なんていうか、家福はあざなえる名をのごとしと申しまして、要するに振り返ってみたらいいこともあったみたいなことって何にでもあるとは思うんですよね。でそれってその人にとって意味があれば本当はいいことなんだけれども、なかなかこうご家族でね良かったなと思ってても、こういうこうなかなかこう言いにくいじゃないですか。うちは旦那がいろいろ手伝ってくれて良かったって言っていいかなみたいなことをやっぱ気にしちゃう世の中だから、今日はもう聞くよっていう感じなんで、良かったねっていう風には普通に言えたらいいかなと思うんですが、在宅勤務続いたらいいねとか家族の問題とか、今日ちょっとギターとかベースとかキーボードがいろいろいい完全に今パートで振っちゃいましたけど、誰から振ったらいいんだろう。村山さんから行こうかな。
在宅勤務に関しては
もう続いてほしいみたいな、こともありますけど、業種的にはあれですか、在宅勤務が結構可能な業種なんですよね。
私はそうですね。で、会社としてもそれを推奨しているし、もうほぼ来ていないっていう人もたくさんいる。ただ私は半分ぐらい出社をしていて、ちょっと今一番いい落としどころを探り中って感じですかね。あとは聞いてよチャーリーっていう話で言うと、私先週ぐらいに家で階段から落ちまして、今日もゴリゴリにコルセットを巻いて参加してるんですけれども、それでもね、お仕事ができるというのは素敵なことなのか、よくそんなにありがたくないことというふうに捉えた方がいいのか、
でももしかするとね、立ち仕事の方とかだったらね、とかもう力仕事の方だったりしたら、もう本当に仕事にね、関わるみたいなことありますから、
仕事ができるようになってしまったとも言えるわけで、
辛かったら途中でちゃんと旗上げてください、
全然大丈夫です。
ちゃんと拾います。キーボードちょっと休みますっていう話なんですけど、永田さん、家族のね、そのコミュニケーションいろいろと、この方はね、手伝ってもらってよかったって話でしたけど、もちろんしんどい人もいて、結構、家族っていうもののそのあり方とかをやっぱ見直した方とか、家族の時間を見直したみたいな話結構聞きましたよね。
それは多分ね、コロナ禍でね、一つのなんつうの、いいのか悪いのか分かんないけど、家族の価値が高まった、で家族のこと考えるようになったっていうのは一つ、変化っちゃ変化かもしれない ないよね。
まあ、日本のね、その働き方の中で、やっぱり仕事と家族っていうのは基本切り離されるべきものみたいなね、うんうん、ところあったわけじゃないですか。うんうんうん、まあ、これが在宅勤務つって仕事が家庭の中に入ってきて、最近もニュージーランドのアーダーン首相かな、なんか、うん、インスタライブかなんかで喋ってる時にお子さんがやってきて、もう寝なさいみたいなことやってましたけど、あれ、コロナ前にもね、BBC のあの放送で似たようなことがあった時には、やっぱりこう、仕事とその家庭が、むしこういうオンライン、取材みたいなもので、こうくっついていくといろいろこう問題起きそうだよねなんていう話僕ちょっとしてたんですけれども、実際問題、その家族みたいなものとその職場というか仕事という空間が家庭の中に入ってくることって結構大きな変化ですよね。
いや、大きい大きい。あれでしょ、ほら、前チャーリーが言ってたみたいに、うんうんうん、その、ソーシャルネットワークサービスとか、あとはあれだ、スマートフォンの普及によって、その、物理的にいる空間とコミュニケーションを取ってる空間っていうのが、まあ、なんていうの、こう、離れ、乖離しちゃう。で、一つの場所にいながらにして、いろんなところに、つながるっていうことができるようになったよねっていう話あったんだけれども、でもそれは今までは可視化されてなかったわけだよね。どこにつながってるのかっていうのがね。なんだけど、それが、ズーム会議をみんなが使うことようになったことによって可視化されるようになった。今、家にいながらにして仕事してますとか、二つ窓を開けて、こっちでは会議やってて、こっちではなんか実は動画見てますとか、そういうことが、なんていうんだろうね、みんながやるようになった。なんだけど、やっぱり家族と仕事っていうのの特徴っていうのは、その物理的に分かれてる職場と、勤務、家が、お家が離れてるっていうのが、一番の特徴だったんだけれども、サラリーマンの場合には。
食住分離ってやつですね。
そうそうそう。それがね、一緒になっちゃったっていう。でも結局それのね、しわ寄せは女性に言ってるんじゃないんですかっていうのが、今のところはあれだね、いろんな調査が示すとこだよね。なるほどね。
本当にその新しいそのあり方とかリテラシーみたいなものって家庭の中の工夫だけでは、まあ何ともいかず、それこそね、会社の方でみたいな話とかってのもありますよね。
私が聞いた面白い話は、家の中で Wi-Fi がつながりやすい場所っていうのを、どこ誰が使うのかによって家庭内の序列が決まってるっていう
。チャンネル権みたいな話だ。
そうそうそう。
あれか、中継機とかがないとやっぱり、こう、リビングが一番つながるから、こう2階とか部屋とかだとつながらないみたいなことが起きるってやつですね。
結局夫の在宅勤務の夫が一番いい場所を常に占有しているから、それで周りが恨んでるって話を聞いて、新しいなって思いました。
新しいなと思ったのは、おしゃれな壁のところを取り合いになるっていう、
それもありそう。その話常見さんに聞きたかったんですよね。
はい、結構それで多かったのは、何クローゼットとかを改装して俺の仕事場にしたって投稿、今年1年何度見たかみたいな、
ズーム物理を良く
ことがありましたね。で、ちょっとここで、2つ論点があると思うんですよ。1つは、出産直後に、パートナーが近くにいるかどうか問題で、まあ、今回立ち上がった、僕、この名前は嫌いなんだけど、男性版産休と呼ばれるね、ものだとかの理論って、結局そこで近くにパートナーがいると、その後、まあ、育児に参加するようになるっていうことだとか、まあ、なんせその産後うつ解消っていう意味ね、意味でなってるってことなんです。ただ、僕は、この在宅勤務なのかってことがすごい疑問があって、すごい誤解なんですけど、まずテレワークイコール在宅勤務ってことが実は間違いなんですよね。テレワークって本来直行直帰型のモバイルワークと、あと第三の場所で働くサテライトオフィス勤務っていうこの3種類からなるんだけど、ほぼ強制在宅勤務になってたってことが一つの問題だなってことと、で、もう一つがね、やっぱりこう、今のテレワークって時にストレスが溜まるんですよね。ってことで、実はだから僕当事者で、今、いろんなことが女性にしわ寄せいくって言ったんだけど、僕、家庭の、例えば料理とか全部僕がやる家庭なんですね。今日ももちろん作ってから来たんだけれども。でね、妻がね、1年半というかね、もう、去年の3月から会社に行ってなくてずっとテレワークなんですけど、簡単に言うとね、妻が倒れちゃったんですよ、実は僕。妻がね、適応障害と診断され、それテレワークやりすぎなんですよね。結局だからそこで、実はここって、まあ一部のメディアの伝え方って本当問題あるし、一部の論者には責任あると思ってるんだけど、今のテレワークって結構ストレスフリーになりうるんですよ。で、よく生産性が上がるみたいなことを言うけれども、いやいや、なんかこうね、しょぼい車体にでっかいエンジン積むと結構車体全体が後でへばるじゃんみたいな感じで、
なるほど。
労働時間のね、まあ実はだから増えてる人と減ってる人、両極でいるよねって問題もあるし、じゃあ減ったからいいかっていうと密度が濃くなっちゃって、しかも仕事の中身がどんどん変わって っていくんですよね。その妻は外資だから常にインドとやり取りしたりとか、すごいハイパーに会議がいっぱいやってきて、だから今労働時間、結局就職って選択はせず労働時間だとか仕事減らしてもらって、今週に1日2日休むようにして、なんとか立てまして、僕もだから実は家族の介護で今忙しいって状態になってたんですね。全然もちろんコロナになってから僕の原稿なんてもう 何人編集者の信頼を失ってんって話したんだけど、もう家庭と目の前の仕事を思い合わせるので精一杯なんだよねってことなんだけど、これは極端な例かもしれないが、今のテレワークがじゃあいいのかっていう疑問っていうのはちゃんと持たないといけないなってことは一つの問題ですよね。
まあ、あるその今の形でその理想の人がいるから、まあここにみんなが合わせていけばいいのかっていうと、そういうふうにもいかないし、
そうです、
まあと大前提として言えば、まあそもそもテレワークできない仕事の方が、まあ従事者は多い。
そうです。実際ね、今、東京都が毎月データ発表してるんですけど、テレワークの実施率って、実はまあコロナ前って 24% ぐらいだったのがね、まあオリンピックあるぞやるぞって言いつつ 24% ぐらいだったってのがまず事実なんだけど、だいたい55から65の間ぐらい行ったり来たりしてるんです。で、緊急事態宣言を開けた先月は55まで下がってね。で、それ企業としての実施率で、実際はテレワークやってる従業員ってだいたい 48% ぐらいで横ばいなんですね。ということで、みんなが実はやってる場合わけじゃない。で、関連した騒動で言うと、先週かな、楽天が週4日出勤にするぞって言ったらね、わ、さすが楽天体育会系だみたいな批判が例によってネット上で湧き起こったんだが、必ずしもあれって批判できなくて、テック企業ってもともと実はコロナ前からテレワークだ対面だって何度も揺り戻しが起こってね、やっぱり対面じゃないとこうアイデア生み出せないよねみたいなモードになってたりしたんでね、やっぱり組織とか人とのマッチだなと思うので、テレワーク増やした減ったっていうだけで賛成も反対も単純にしちゃいけないなっていうのが僕の考えです、ね、
結構今常見さんおっしゃって面白いなと思ったのは、その在宅勤務って言っても、はい、テレワークとかって言っても、そのずっと家にいる場合もあれば、
はい、
そのシェアオフィスみたいなところに行ったりとか、いろんなバージョンがあって、それが一緒くたになりすぎているということですよね。
そうです。本来はね、実は特にサテライトオフィス勤務っていうのが実はコロナ前からも広がるよって言ってたし、で、一方でコロナになったんで共有スペース危ないよねってなって、若干それダウンとした。あるとしてならば一人だけのスペースとか一部できたじゃないっていうのはあるんだけれど ね。
駅とかでなんかちょっとできるやつとか、
電話ボックスみたいなやつ
だ
ね。
で、NTT が今回転勤を選択的に廃止できるぞとか、テレワーク進めるぞって言ったけれども、もっとこれあれでなんかこう注目してほしいのは、全国にサテライトオフィスをいっぱい作るぞって言ってるんですよね。あのあたりっていうのが実はむしろ新しい働き方で、で、よくだからコロナで働き方戻るのか、いやテレワークなのかっていうんだけど、戻る戻らないじゃなくて、どう進めるかって議論がね、
結構だからバリエーションがいろいろないと、さっき あのメールの方みたいに、コロナによって家族がいい意味で絆ができた人もいると思うけれども、やっぱりその密室育児というか、一人一人でっていうことで、在宅になって、もしかしたらその2人とも在宅でストレスが溜まって、この方とは違うようなケースができることもあるわけですよね。
いや、まさにだってそれコロナ DV ですよ。
まあそうそうそう。
みたいな問題だとか、あと学生も今まで親とこんなに密に過ごしたことなかったから、正直、嬉しいって人もいれば辛いって人もいるよね、みたいなね。
長瀬先生、そういうデータもやっぱりいろいろ示されてる。
まあいろいろありすぎて、まだちょっとよくわからない。まだ
時間経たないと分析は難しい、
そうなんだね。ただまあ一つ言えるのは、別に、なんて言うんでしょうね、その外出制限ということだけじゃなくて、例えば児童館とか、育児支援センターとかも、予約制になっちゃってね、なんだ、ソーシャルディスタンスの関係で、でそうすると予約するんだけど、じゃあ予約したその日のその時間に子供がお出かけしたい気持ちになってるかって言ったら、それはまた別問題なので、
そう
子供ってそんなにあらかじめ予定が、ね、できないからね、だからやっぱりその行動がすごく制限されてて辛いっていう話は、その子育て中のお母さんからはよく聞くよね。
僕だって、僕一人でいたって今日は家でいたくないから喫茶店に行ってちょっと仕事しようみたいな気持ちもあるじゃないですか。だからそういう意味では今常見さんおっしゃってみて、いくつかのバージョンがあるって大事だと思うんですけど、山本ポテトさんに聞きたいんですけど、確か打ち合わせとかで聞くとあれですよね、シェアオフィスみたいなところで仕事するっていうこともされてたと思うんですけど、なんかその辺どういうこと感じられたのかちょっと聞きたいななんて思うんですけど。
あ、でもずっと私はまあ、在宅も何もフリーなので、もうずっと家でやってたんですけど、コロナになって仲間というか同世代 の同業者たちのやってる、まあ、ビルみたいなところに間借りするようになって、でもなんかそうね、在宅ワークはやっぱり 絶対能率は悪いなってこう 思っちゃいますね、うんうん、だからまあ7割くらいできたらいいかなっていう気持ちを常に持っておかないとやっぱこう頑張っちゃうと辛いんじゃないかなみたいな、うんうん、
移動分仕事できるとみたいなことを考えちゃうと、うん、余計にきつくなる感じはちょっとわかります
よね、うんうん、能率とか効率とか結果っていうのは、まあ、仕事によっても違うし、それこそそのヤフーの CEO のマリッサ・メイヤーが言ってたのは、うん、テレワークとかは逆に効率が良すぎると、うんうん、だからまずい、うん、なんでかというともう最初から予定されてることはむちゃくちゃスムーズに進むが、うん、予定されてないことや新しいアイデアは絶対に出ないっつって、あ
それね結構大事で、やっぱりこう対面のメリットって偶発的な出会いっていうのはまだあるよねってことで、ちょうどねでもその件に高橋新平さんという僕のバンダイの同僚なんですけれど、の無限プチプチというおもちゃをね、はいはいはい、全世界で350万個ぐらい売ってその他にもいっぱい一つ飛ばしてる人なんだけど、彼が結構今の時代でアイデアを生み出すのに大事なのがネットでぶらつく力って大事だよねっていうことで、うん、だそこってなかなか適用にできる人いないしね、で対面の偶発的な出会いどこに作るかすごい大事だな、新しいものを作るのに引き持つって本当にその通りだと思いますよ、
うん、なんかそういう、まあ、仕事とねその、まあ、家庭のあり方いろいろ変わって中で、まあ、個人的には本当にいろんなその働き方があることになんかすごく注目をしたなと思うんですけども、一個メール行こうかな、うん、ラジオネーム青さん30代女性の方、チャーリーさんお帰りなさい、チャーリーさんの復帰が嬉しくてリスナー歴8年にしてついに初投稿を決意しました、うん、ありがとうございます、私がチャーリーさんに聞いてほしいのはコロナが与えた命についてです。言うまでもなく新型コロナウイルスはたくさんの命を奪ってきましたが、誤解を恐れずに言うと、私はコロナ禍の生活様式の変化によって子供を授かることができました。私は放送局に勤めていて番組の制作をしている30代の女性です。一言で言うと激務です。朝晩関係なく働き、健康を害してでも取材と番組制作に身を費やすのが当たり前の環境でした。特に私の部署は深夜時間帯や明け方の勤務もあり、生活リズムはぐちゃぐちゃでした。そんな無理がたたってか結婚して5年以上経ちますが子供には恵まれませんでした。同じ部署を経験した女性たちの間では生理不順や婦人科系の疾患を持つことが当たり前で、不妊治療する人も多く、妊娠しても流産する不妊の部署とまで言われてきました。私も30代も半ばに差し掛かり、不妊治療を始めようとした矢先、コロナの流行が大きな転機となりました。緊急事態宣言によって上からは対面取材の禁止令が発せられ、在宅勤務がベースに。一言で言うと、そのおかげで生活リズムが整い、体調が改善して生理が定期的に来るようになった結果、あっさりと妊娠することができました。当時は第2波第3波の真っ只中、感染は拡大し続け、ピークも見えず、ワクチンも開発されてない、とても不安な世の中でした。後に統計が発表されましたが、私と同じ時期に妊娠した人は前の年と比べて1割も少なかったそうです。新しく生まれる人口が1割減るんだから相当なインパクトです。これはコロナによる社会不安、経済不安による海控えと統括されていました。確かにコロナ禍での出産は異常だったかもしれません。立ち会いは一切禁止、陣痛中もマスク着用、面会禁止によって生まれた娘と夫が対面できたのは生後5日目でした。娘は世間からはコロナベイビーと呼ばれ、街ではマスクの顔がデフォルトです。人の顔半分が見えないことで発育に影響がとか、人との関わりが少ないからコミュニケーション能力に影響がとか、いろいろ言われているのを見るたび心が痛みます。これまでの常識からすると、私たちの赤ちゃんは異常でかわいそうに見られているのかもしれません。でも声を大にしていたい、それが私たちの日常なんです。妊娠期間も出産もみんなとは違うかもしれないけど、大切で愛おしい思い出です。赤ちゃん連れで歩いていると、マスクをしていても道端やバスの車内で声をかけてくれる人の多いこと、人間の温かさを絶えず感じています。マスク越しでも大人の笑顔は赤ちゃんに伝わりますし、娘も笑顔と笑い顔で返しています。ちなみに、私は娘がぐずった時、周りに人がいなければマスクを上げたり下げたりして、いないいないバーをしてあやしています。これがニューノーマルのいないいないバーです。コロナ禍の社会に産み落とされてから、娘が猛烈な勢いで成長して、捕まり立ちして今にも歩きそうな様子を見ると、どの社会でも人間が生きていくたくましさを感じています。たとえ戦時下でも、そこには人の日常があったように、パンデミック下でもその状況に適応しながら人は育っていくんですね。元をたどると、もしコロナがない世界だったら、私は激務の職場で働き続け、妊娠できずに生まれなかったかもしれない命だった と考えると何とも不思議な気持ちになります。ちなみに私の職場はコロナで健康経営の意識が浸透し、勤務体系が大幅に改善されたりと、身体に優しい、体に優しい職場を目指すという変化も起きているようです。それと同時にこの世代の人口が1割も少ないことや、ニューノーマルな社会で育つことが彼女たちの未来にどんな影響を及ぼすのか、パンデミック下に生まれたコロナ世代が後にどのように評価されるようになるのか、決して悪いことばかりでないよう願ってやみません。 PS、 学生時代からフリーター時代、大学院時代、そして社会人になった今もずっと聞いていて心の支えになってきたライフ、育休中なので初めて投稿することができました。ずっと受け身のリスナーでしたが、こんな日が来るなんて。育児中は娘から手が離せず、体がフリーになることは少ないのですが、娘がベビーカーで寝た時や長い寝かしつけ中など耳がフリーになる時はたまに訪れます。そんな時ご褒美的に聞いているのがライフです。赤ちゃんと向き合う一日の中で社会とのつながりを取り戻した気持ちになる瞬間です。娘の深夜の夜泣きの合間に書いたのでぐちゃぐちゃですみません。起きちゃったので遂行前にメールしてしまいます。この番組がずっとずっと続きますように心からの愛と感謝を送りたいです。こちらこそすごい初メールでこんないいメールをね、いいメールっていうのはなんつうんだろう。すごく俺こういうの好きなんだけど、なんつうの、いいことも悪いこともぐちゃぐちゃのまんまってすごい好きで、最近なんか学生とね、なんつうの、こう毎週その課題とかのさ、提出をさせるときにまあメッセージつくじゃないですか。まあああいうときとかに結構なんかこう、いろんな活動が再開して、こう感情がぐちゃぐちゃになりましたっていうのが来て、そうだよな、感情ってぐちゃぐちゃになるんだよなと思って、なんとなくこう、いろんなことがさ、整理されると、今日はこうなんかこう明るくとかね、今日はもう思いっきり泣くとかね、そういう感情を整理する方法みたいなのは散々このネットの記事とかでもね、出てくるんですけど、感情って多分ぐちゃぐちゃなもんなんですよ。で、ぐちゃぐちゃだから人前に出すと、あるところはトゲが刺さるし、あるところは逆にほんわかするし、でもそれをなんかこう整理せずにデーンって出してくれるのが、この番組だと思って、いて、なんかね、こう社会とのつながりを感じますって言われて、この社会でいいのかってのはやや不安なんですが。でも、まあ、こういう社会にも、ちゃんとこう、ね、こういうぐちゃぐちゃを受け止める人はいるよっていうのをね、なんかうまく、拾えたら、なんかこう伝わってくれたらいいなと、思っておるんですが、常見さん。はい、まあ、仕事と、その、まあ、いわゆる、こう、リプロダクティブヘルスっていうんですか、まあ、もちろん別に女性だけの問題ではないとはいえ、やっぱり激務になると、こうやって生理が止まって、妊娠もできなくなってみたいなことっていうのは、今特に朝の早い番組、テレビ出てるんで、まあ、で、今日も深夜だし、まあ、いろいろ思うところは、まあ、ありますけれども、
いや、そう、僕自身妊活当事者で5年と数百万円かけてやっと授かったわけですよ。
うん、
本当だから、そのコロナ前でもその時間の捻出とか、あと心折れるんですよね、本当にね。で、今月もできなかったって時に、僕だ、妻が泣く時に黙って僕と妻の似顔絵を描いて、その真ん中に赤ちゃんが生まれてくる絵を描いてね、その絵をずっと妻が保存してくれてるんだけれども、もういろんなことやって、で、切迫早産にもなりそうになったりとか、いろんな危機があったんだけれども、でもやっぱり本当すごい大変な中ね、授かって本当おめでとうございますということと、まあいろいろ大変なこともあるけど、新しいこう、家族像とか、まあ新しい世代を作る子供になってほしいなというふうに思いますね。本当でも、そうなんだよな、そういうことだと思います。で、その中でですね、私の曲なんですけれども。あ、そうですね、
曲行きましょう。
うんうん、
アボヤングという方で、これ実はダチャンボというバンドの、よくフジロックに結構な頻度で出てるバンドの、ボーカル兼ギターで、実は高校の同級生で、高校1年生のですね、入ったすぐの時に、同じ教室に今の教師ローカーあるいはストリートスライダーズかなみたいなルックスのやつがいて、そいつがこいつだったんですね。で、めちゃくちゃ歌もギターも上手くて、こいつは何かやると思ったら、あっという間にコンテストで高校時代も賞取ったし、大学時代も、下北沢のライブハウスの動員記録を塗り替えていって、で、音楽性ガレリーと変えて、あ、一回そうなんだよな、メジャーデビューの話があったけど音楽性変えてくれって言われて反発してね、そしてとっても自由な、なんかフィッシュみたいなジャムバンドを作ってね、で、アメリカとかオーストラリアでライブやったりとかね、してるんですけれども、 で、彼が今年のフジロックに、出たんですよ。様々な形で3回ぐらいステージに上がってね、ダチャンボとしてもフィールドオブヘブンに出たんですね。
いや、ダチャンボのライブめちゃくちゃ
良かった。すごい良かったでしょ。
最高に良かったですよ、あれは。
深みが増しててね、すごい良かったんだけど、で、彼がですね、コロナ前に作った曲を、今回、そうだ、クラウドファンディングでね、レコーディングして、今回 CD が出たんですね。そこに入ってる、生きてる限りパーティーは続くという曲なんですけど、このね、生きてる限りパーティーは続くって言葉で、今、チャーリーがすごく感極まったんだけど、今日のライフにぴったりだと思わない？なんかみんな、間違いなくこの言葉聞いただけでみんなグッと来てると思うんだけど、しかもまあ、ライフも実は15周年なんですよね。本当は先月かな、なんだけど、1ヶ月ずれて、やっぱりその、なんか、これ本当ライフみたいな曲だなと思って、やっぱりチャーリーと長谷川プロデューサーとその仲間たちがね、この、いわゆる物質のような空間を作ってくれてて、で、そんな時に物質で歌ってる青木くんのことを思い出して、今日はぜひこの曲紹介したいなと思います。長くなりましたが、青ヤングで生きてる限りパーティーは続く。
文化系トークラジオ、ライフ。
TBS ワシントン支局の樫本照之と
和久井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。